どうも皆さんこんにちは。大畑豊と申します。埼玉県の志木市というところに住んでいます。今あの電車の方に行くと思うんですが、もともとそもそもこういう平和活動に関わるようになりましたのは湾岸戦争、91年の湾岸戦争の時からです。それまではあの脱原発運動ですとか消費者運動ですとか、まあ、そのようなアクティボランティアですとかそのようなことをやっていたんですけども、湾岸戦争を機に平和の問題というのを身近な問題として捉えられるようになりまして、でその時に仲間たちと例えば、まあ、いろんな行動をやったんですけども、そのうちの一つに、政府が当時ですね、支出しようとしていた90億ドル1兆1700億円というのは戦費に当たるから、これ憲法違反であるということで、違憲訴訟、憲法違反である訴訟をやったんですね。東京では約1200人ぐらい、全国で2000人ぐらいの方たちが原告として国を直接訴えまして、まあ、そういう活動をしているときに、もちろん戦争はダメなものはダメということでいいわけ、いいんですけども、しかしじゃあ他にどういう対処の仕方があるのかということで、ちょうどその時、僕とか仲間たちで非暴力トレーニングというものを広める運動というのをやっておりまして、でその時に、最大の暴力の一つである戦争というものに対して非暴力は無力であるのかということを考えたわけです。でちょうどアメリカから平和活動の人たちが日本に遊びに来ていて、遊びというか活動しに来ていて、でまあ、アメリカにも一度遊びに来ないかというふうに誘われてアメリカに行きました。でまあ、非暴力トレーニングというものは、まあ、非暴力直接行動をするときの準備としてされたり、あるいは、市民団体とか、普通の職場内でのトラブル解決、そのような目的のために使われているものなんですけども、まあ、それができたのが、アメリカのフィラデルフィアなんですね。ガンジーとかマーチン・ルーサー・キング牧師ですとか、あとは社会学、教育学、心理学、そんなような手法を取り入れて社会を非暴力的に変革していくプログラムを作ろうというので作られたトレーニングです。トレーニングというとちょっと、堅苦しいんですけども、しかも非暴力トレーニングというとあのガンジーとかを思い浮かべて痛いんですかとか言う人聞くんですけども、いるんですけども、具体でも我慢するとかそのようなことを思い浮かべる方も、割といるんですけども、そうではなくてみんなで意見を出し合いながらいかに、より良い方法で社会を変えていけるかということを、まあ、勉強する、学び合う、練習する、そんなようなワークショップなわけです。でその時アメリカに行く時に、頼んでおいたのがアジアで、の紛争地で非暴力の活動している団体だったら紹介してほしいということを言っておいたんですね。でその時アメリカに行った時に紹介されたのが PBI Peace Village International という団体でした。で、まあ、そこの活動に参加するために何回かトレーニングを受けたりもしたわけですけども、その時にあの非暴力運動の歴史なんかも学んだりするわけですけども、その中でやはりあのプロシュアの運動の紹介とかがありまして、このイギリスのが99年ですけども、あのアメリカでも同じプロシュアの活動がありまして、1980年にやはり核施設を壊したんですね。でその時にあの7人だったかな、施設に入り込みまして、いわばコンピューター施設を壊しまして、その時に自分たちがあらかじめ、抜いておいた自分たちの血ですねをその現場に巻いて、そのまま静かに座り込んで、逮捕を待つという活動であったというふうに教わりました。で、まあ、裁判になったわけですけども、その裁判の様子のビデオなんかも見せてもらったんですけども、その時に、ね、あの証人として、さっきもすごいメンバーの人たちが証人に出たという話があったんですけども、あの非暴力運動の研究の第一人者であるジン・シャープさんがあのやはり法廷にあのいかに非暴力運動、非暴力直接行動というものが世の中を変革してきたか、良くしてきたかということを簡単にですね、あのトントンと、何て言うんですか、あの説得的に話されていたことが、場面とかがありました。そしてあの原告の一人がですね、裁判長に問われて、自分は、人の方よりも神の方に従うということをおっしゃって、自分の良心に従って行動したということをやはり述べられていたというのを、まあ、この、ビデオを見ながら思い出したりもしていました。僕たち、非暴力平和隊あるいは、PBI の活動なんかもやはり、豊島さんの参加された非暴力活動の一つではあるんですけども、かなり、まあ、趣は違った活動ではないかと思います。 メディアの話なんかも出てきましたけども、いわゆるマスメディアから流れてくる映像、そっちからの映像というものはお互いに殺し合ったり爆弾を落とし合ったり撃ち合ったり、そんなような映像が多いわけなんですけども、しかし必ずと言っていいぐらい、そうした紛争地においても非暴力によってそうした紛争を解決しようとしている個人、グループ、団体があるわけです。で、PBI とか平和隊がやろうとしていることは、そういう人たちを支援していくことによって、現地の人たちの手によって非暴力的な変革、改善というのがなされていくように支援しようというのが、僕たちがやっていることです。で、非暴力、僕が最初にその参加した PBI という団体は1981年に設立されまして、で今までにガテマラ、エルサルバドル、ハイチ、スリランカ、あと、パレスチナ、メキシコ、コロンビアなどで活動をしています。で今そのような同じようないわゆる非暴力介入と言われることをしている国際団体というのは約20ぐらいあるんですけども、その中で一番、まあ、新しく最後にできたのが今私が属しています、ノンバイオレントピースフォース非暴力平和隊という団体です。2002年にインドで設立されまして、2003年からスリランカで活動を開始しています。そして、去年の5月からは、フィリピンのミンダナオ島でも、活動を開始しました。で、まあ、非暴力というのはいいんだけれども、具体的にどのような形で、非暴力を実践しているのかというのが多分皆さんの、一番関心事ではないかと思います。いくつかのやり方というのがあるんですけども、まあ、特徴的な活動の一つが、護衛的動向と言われるものです。例えば、ここにあの、まあ、佐藤さん、僕たちのビデオを作ってくださった方ですけども、日本語に一般作ってくださった方ですけども、佐藤さんというあの弁護士、ジャーナリスト、あるいは人権活動家、宗教家、そういう人たちが、人権活動をしている人たちがいるわけなんですけども、そういう活動をしていると、まあ、日本ではあまりそういうことは起きないんですけども、僕が活動していたスリランカの例なんかで言いますと、そういう活動をしているがゆえに命を狙われる、危害を加えられるということが起きるわけです。そんなことをしていて、お前の命がなくなるぞとか、あるいはお前の家族がどうなってもいいのかというような脅迫が来たりするわけです。で、そうなりますと、やはり自分の命、家族の命が大切なわけですから、そうした活動を断念せざるを得なくなる。そう、残念されてしまうことによって、その地域、国の、人権状況、治安状況というものが、停滞する、悪くなってしまうということが起きるわけです。でその時ですね、僕たちが依頼を受けて、同行という形で守るわけですけども、もちろん、武器とかそういうものは一切持たずに、ただカメラとペンを持っているという形で、彼らと一緒にいるわけです。例えば、暗殺というのは銃とかで行われる場合が多いわけですけども、まあ、銃というのはそれほど命中率が高い武器ではないわけです。例えば僕はこの佐藤さん隣にいまして、佐藤さんを狙ったつもりでも、僕に当たる可能性というのは十分あるわけです。でもし一スリランカ人が一スリランカ人を殺しただけというと語弊ありますけども、だけならば、まあ、一国内の問題に過ぎないわけなんですけども、もし僕に弾が当たってしまった場合には、一気に国際問題となるわけです。でそうなった場合には、もちろん、もし暗殺者が民間の団体に属する人間であれば、その団体に属する、その民間に対する政府からの取り締まりというのは、当然厳しくなるということは予測されますし、また、政府の、どうも関係しているらしいということになれば、それこそ、一気に国際問題、二国間問題、というになるわけです。特にスリランカと日本の関係で言いますと、日本というのは最大の経済援助国、紛争が続いて、もう他の欧米諸国が、経済援助をやめている中で、日本だけが相変わらず続けているわけですね。そういう経済援助を大きなのをしておりますから、そういう治安状況の悪いところには、経済援助というのを自粛せざるを得ない、少なくせざるを得ないというようなことになりかねないことという可能性もあるわけです。そういうことを予測させることによって暗殺というものを断念させるというのがまず一つということと、あともう一つは僕たちが そこにいることによって、今この人には世界中から支援が集まっています。世界中の人たちが注目していますよ。どうか殺し合い、騙し合い、脅し合いではなくて、話し合いによって問題を解決してくださいということを敵対する勢力に伝えるというのが目的です。相手の良心に伝えるというような言い方をしたりもしますけれども。で、そのようなことをするために、彼と一緒にいるということがあるわけです。でその時にですね、いくつかの方針というものがあるわけですけれども、一つは、必ず依頼されてから行くということがあります。例えばもし自分たちの方からどうも佐藤さん、アジナソウですね、護衛しましょうということになってしまいますと、相手から見ると、同じ一味に過ぎなくなってしまうわけですね。同じ一味だと思われてしまった場合には、向こう相手方にとっても攻撃しやすい状況を作ってしまうということになります。正解ゆえに、まず依頼されてから行く、第三者的な立場を、維持するために、あるいは彼を守るために、守る力をより効果的に発揮するために依頼されてからということがあります。それからもう一つの理由、依頼されていく理由としては、自治自決権の尊重ということがあります。彼らが、活動していく中で、どうしても国際的な支援が必要だと彼らが決めたときに、私たちがそれに対して、できるサービスを提供していくというのが私たちのやり方なわけです。あくまでも現地の人たちが必要としたことに対して答えていこうというのが、自治自決権という尊重の尊重という立場からそういうようなやり方をしております。ですから彼らの意思決定に私たちが関与するということは一切ありません。こうやって一緒に護衛、24時間体制で護衛するときもありますし、あるいは事務所に行くときだけ、あるいは外を移動するときだけとか、それは依頼の人の相談によって決まるわけなんですけども、僕がスリランカの経験者から行く前に聞いた話、一番緊張したときというのは、僕が行ったのは93年から4年にかけてなんですけども、85、6年当時に行った人の話だったんです。大変、緊迫した状況でして、誰かが事務所に来て、トントンと叩くわけですね。で、バッと開けると、ドンとやられるというのが、割と起きていた時期だったそうです。で、そのドアを開ける係を PBI のボランティアがしたというので、その時はもうとても緊張して、2ヶ月ぐらいからもうとてもじゃなくて精神状況がまともでいられなくなっちゃうので、休暇を、国内に行って休暇を取っていくというやり方でやっていたというような話も聞きました。まあ、そうですね、カットで護衛をするんですけども、自決権の尊重ですね、呼ばれてから行くということ、それから、政治的立場を取らないということがあります。これはですね、例えば、同じ人権活動、平和活動をしていても、主義主張が違うというようなままあることでして、例えば、自分は A という団体は、いわゆる共産主義による革命を目指すんだ、というようなときもあるし、B という団体はもう全然違う政治の主張をしている場合もあるけども、いわゆる人権活動、非暴力による人権活動をしているというジャンルではあるわけなんですね。でもし僕たち PPI が、A という団体と仲良しだと思ってしまった場合には、B という団体もやはり被害を加えられそうになっていて、PBI のサービスが必要なんだけども、どうも PBI というのは A と仲がいいみたいだから、このままやめようというなってしまう場合もあり得るわけですね。ですから PBI のがサービスを必要とするすべての活動家にアクセスしやすくするために、自分たちは A という人の非暴力による人権活動は、に対して護衛をするけども、政治的立場でも、立場までも擁護するものではないということを、はっきりと示してやります。まあ、それはある意味では、日本を相手国に入らないと僕たちは活動ができませんので、相手国にいるために政府に対してこの必要な抗弁として使っているという側面もあったりします。それからですね、このような活動ですと、もちろん現場に派遣されたスタッフ、メンバー、ボランティアが大きな役割というのを果たすわけなんですけども、彼らだけでこの活動が完結されるわけではないんですね。やはり、国際的な支援が初めて派遣されたボランティア、あるいは、現地の人たちが、安全に守ることができるということがあります。ですから、そのような国際的な支援として、国際行動ネットワーク、緊急行動ネットワークというものがあります。よく、アムネスティとかで、はがきを出したりしますよね。あれと似たような活動なんですけども、もし現地に派遣されているボランティアに、不当な国外退去命令が出たりとか、あるいは僕たちが依頼されて護衛している相手が不当に逮捕されたりした場合には、例えばその逮捕理由をすぐに明らかにすると、あるいはじゃなければすぐに釈放しなさいということを当該組織、政府、あるいは団体 に世界中からメール、ファックス、テレックス等々で集中的に流すわけですね、出すわけです。でそのような国際的な圧力をかけることによって現地に派遣されたボランティアとして現地の人権活動家を守っていこうというのが僕たちの役目なわけです。であとですね、まあ、紛争地となりますと、まあ、僕が言ったスリランカもそうなんですけども、1983年から紛争が激化したというふうにまあ言われているんですけども、その時から数えても25年経ってしまっているわけですね。と言いますと、その時に生まれた子ども、1983年に生まれた子どもがもう25歳になっているわけなんですけども、その子の人生というのはずっと紛争状況の中で育てられて、育ってきてしまっているわけです。まあ、そういう状況で育った人に対して、いきなり非暴力だの平和だのというのは全く理解することができないわけです。この間スリランカの NGO の人が来て話していましたけれども、特に紛争地域であるスリランカの北東部に住んでいる人たちというのは、命令に従うか殺されるか、どっちかしかない、議論というのはありえないわけなんです。そのような状況で育った人たちに対して、いきなり平和だの非暴力だと言っても、これは当然通じるわけがありませんので、非暴力に関する教育プログラムの提供ということも、やったりしています。で、ですね、平和対 PBI、やってることは大体同じなんですけど、その平和隊の方ですね、僕が今属している方の平和隊の方のプロモーションビデオというのがありますので、それをちょっと見ていただくと、スリランカの状況ですとか、あるいは、自分たちの平和隊の目指すものというのが、もうちょっとよくわかるのではないかと思いますので、ちょっとビデオを見ていただきます。10分程度です。
Thank you. Father, we need to learn that in the north and the eastern parts, as well as in the southern parts. I understood that when common people talk about the need for peace, how after 20 years of war, and I could feel what's the significance of peace in our minds.
That was the cultural center of the common people in Canada. You can feel that there is a lot of culture. On the other hand, it's really devastated by the war.
This was a battlefield. Most houses are being demolished. You can see bullet holes in almost every building.
There's a very, very high number of military in town. There are areas in India, every corner there's military around.
The vision is not good at all for human being standards because you find that close to 50 countries are sharing one water point, one well. The same 50 families are sharing one toilet.
There's people for sure who want to go back to their houses, who are intermediate people who are under very poor conditions who just want to go home.
What is the theme of the main conflict area is the cultural silence. Society is hard to suffer in silence amid all the atrocities.
What we do is like making a loudspeaker for this silence. If violence in countries are silent, we don't know about it. That's bad. And it's worse when we don't know about the non-violent struggle that allows civil society all over the world. Not only to know that there's a conflict, but that you know there's hope.
You can't parachute people into conflict areas with rucksacks full of good intentions and expect peace to work out. And so what we're talking about are people who are well-trained, who are disciplined, who are committed to a common vision and a common decision-making structure, and who will be carrying out tested non-violent strategies in an effective way.
I think the strength of ANC is that we are really working on the grassroots level, that we really try to work with people, that we have the time and capacity to really build the relationship with people.
Yes, we need to know people to build relationships, to build friendship is something that is not easy. One of the nice things about the peace force is that we're pretty low to the ground, and that really came to inspire our heritage, huh?
If you are asking me to be a Christian, then you must be peace, learning to go in ourselves. You know, we come from our village.
I work hard in Sri Lanka here in a place called Mutu. It's one of the oldest Muslim communities in here for the last 600 to 700 years. It's one of the most conflicted sites since the ceasefire. More people have been killed in Mutu than anywhere else in the country.
When you first came to the place of a different time, a different reality, we got here the first time in October, we found just a couple of months after very violent days between the community, the Tamil and the Muslim community. We had people going to sleep in the Jewish people that were afraid of sleeping in their houses. I guess people will last. They are more open to us. And we feel that they accept our presence, having us as neighbors, having us as part of the community. We go to the market to them, we buy the same vegetables, the same tools, we talk to them, we invite everybody in the house, come and have tea with us, and they come.
Our presence as foreign internationals is a deterrence for violence in the community. And so one of the ways that Sawaya, my teammate and I, make ourselves present is by making a peace walk, walking around in community, and we talk and we chat with the people as much as we can.
We can talk much about the future because they are so afraid that violence can come, borders can come back. They keep it out of their hands. The idea is to make also an example for peace for the island. They need, but it's, you know, this is what they are working for. Also, there's the agencies that work in this area, they evacuate the people. But we say it's because they need to go to the office. We are here to prevent, to observe and help reduce violence in
civilian
community.
When the battle broke out between two factions of the Tamil fighters, our team, working with local religious leaders, maintaining the villages, and to protect the prisons, prevented the violence by spilling over into the civilian population. In Sri Lanka, there is a rampant use of children as soldiers. Children are accepted as early as age 8. The median age for Jesuits with the 10 titles is 16. Parkes also played an important role in helping to reunite child soldiers with their families and then provide protective presence to prevent the abduction. And in the visiting lectures, our teams provided critical accompaniment monitoring and presence so as to deter violence at the polling place.
Because the Koyo around the world, most of which we don't even hear about because they don't have strategic relevance for the United States, so often they get people contribute to the conflict, either through weapons sales or through various strategic interests we might have. And it means a lot to me to feel the support of the United States to be engendering a culture of peace.
When we have reached the end of our 10-year plan and have a group of 2,000 people who are ready to go in somewhere, and then a reserve of some 4,000 others and a small support staff of maybe 100, 200 people, and our annual operating budget will be about the cost of a single F-16 fighter.
To deter a war, if we win in the war, we need a massive group. We need to be able to mobilize large numbers of internationals. We need to be able to take good care of them so that they're safe, they are effective, they need our mouth, and it's professional so that we're not tipping the balance in there without just having a clear role that's non-partisan, allowing the local people to look at their problems in their own mind.
As we continue our peacekeeping in Sri Lanka, Filipinos, made up of Peace Force members, are actively exploring a second site in areas including Burma, the Philippines, Uganda, and Israel-Palestine. We need your support. Make a tax-deductible contribution to the Nonviolent Peace Force today.
その平和隊ができた理由ですけども、すでに20ぐらい団体があるということを申し上げましたけども、新たにもう一つ希望の平和隊というのを作った理由というのは、今まである団体 PBI とかいくつか紹介したいと思いますけども、皆さんの例にも書いておきましたけども、例えば Witness for Peace というのは主に中南米で活動している団体ですね。これはアメリカ人が中心です。それから Pastors for Peace というこれは牧師さんが中心の団体ですね。これはキューバとかニカラグアでやっています。それから、多分一番歴史がありしっかりしていると、他の団体にも申し訳ないんですけど、しっかりしているのが、クリスチャンピースメーカーチームですね。この団体は多分日本で最近報道されたのはイラクでの活動だと思います。イラクで4人の、クリスチャンピースメーカーチームのメンバーが拘束されまして、それが2005年の11月か12月ぐらいでした。で、3月初旬に1人は遺体として発見されて、残りの3人が、無事救助されたということがありました。その拘束された時にもですね、クリスチャンピースメーカーチームの人たちは軍事的な手段によって解放されることを望まないということをはっきり言っていたんですけども、でそしてまた、クリスチャンピースメーカーチーム、クリスチャンピースメーカーチームは、2003年ぐらいでしたかね、多田陽子反権力人権賞というのが日本にありまして、それに受賞されて、日本にその受賞式に来られたんですね。その時にいろいろ話をしたんですけども、クリスチャンピースメーカーチームというのは草の根でまさに活動していて、自分たちの、安全の保障というのはまさに地域住民と違うと。自分たちは自衛隊をイラクに派遣するしないの時期だったんですけども、このような地域住民から隔離された地域でその場にその地域に存在すれば、地域住民はいぶかしるから絶対にいい存在の仕方ではないというようなことをおっしゃっていましたけども、で実際にそのイラクでの活動の時にも、そういった草の根ネットワークを通して、もう解放してもらえるしてくれるということを最終段階まで来ていたんですけども、最後の段階でイギリス軍が入ってきて、ただいたのを 連れてきたというだけ、別に救出というよりはいたのを連れてきただけだったんですね。それも、CP、クリスチャンピースメーカーチームの人はそれを望んでいなかったわけですけども、で、イエス軍に救われた人たちがお礼を言わなかったというのでバッシングを受けたりとかいうこともあったそうですけども、ね、そういう話はイギリスで聞きました。あ、そうですというのとかで、あとバルカンピースチーム、バルカン半島でいろんな、あと、いわゆる海洋活動をやっているので、有名だったりしますけど、このような他の団体はですね、今ある団体というのは小規模かあるいは短期間というところが多いんですね。で、このひぼい平和隊が設置されたのは、ハーグ平和アピールという会議が1999年にハーグで行われたんですけども、この時、世界中から9000人の平和運動家、活動家たちがやってきて、いろんな議論をしたわけですけども、ちょうどその時にコソボの紛争というのが深刻化しておりまして、自分たちはその人道の名のもとに NATO 軍による空爆というのをされていたわけですね。その時に自分たちはこんな話だけしてていいのかというような、まあ、緊迫した雰囲気があったんですけども、その時に、非暴力平和隊、大規模派遣に特化した団体を作ろうというので、非暴力平和隊というのが考案されたわけです。この、元々の提案者の一人がデイビッド・ハートソーというアメリカ人、このビデオの中にも出てきましたけども、もう彼はもう中学生の頃からずっと平和運動をやっていて、職業っていうのも平和運動ばっかりしてるんですね。で、子供を4、5人いるんですけども、ずっと育ててきたって言ってましたんで、アメリカだと平和運動で、クレッカーでもクレッカーですね。世界中のこういう特別勧誘的な、特に活動機のクレッカーの人たち世界中で、大体何人かは、何人もというか、関与されていますね。で、なんですか、あ、そう。で、大規模な団体を作ろうということで、そのデイビッド・ハーツ層がですね、1991年にコソボに呼ばれて、今、世界中から1000人規模の平和活動家の投入がされれば、コソボの紛争を深刻化せずに、解決、深刻させない、予防することができるというふうに言われたんですね。それで、ハーツ層はヨーロッパ中でオーガナイズして回るわけなんですけども、いい反応はなく、ある反応といえば、コソボってどこにあるんだぐらいの反応しかなかったんですね。そうこうしているうちに、コソボの紛争が深刻化してしまったということがありました。で、この時に、今1000人規模の投入ができれば、その、まあ、役目としては世界への情報発信ですか、非暴力のトレーニングですとか、そういう公的情報、そのようなものを期待していたようなんですけども、その時は1000人規模の投入というのはできなかったわけですね。今はもっと国連の人が2000人規模の派遣ができれば、できることが望ましいというようなことを言ってましたけれども、非暴力平和隊はまさに、2000人規模の派遣をできる常駐の団体、その時に慌てて作るんじゃなくて、常にある団体として2000人規模派遣できるものを作ろうというふうに考えたわけです。で、もちろん、例えば PBI なんかは一番、今現在はインドネシア、ガテマラ、コロンビア、ネパールに派遣してますけども、一番大きなインドネシア、コロンビアでも30人程度の派遣なんですね。もちろんそれだけの人数でも、できることはたくさんあるんですけども、やはり人数の限界というものがあります。それ以外にどうしても大規模派遣に特化した団体が必要だということで、非暴力平和隊というものを作りました。もともとは200人の派遣から始めて、2000人規模まで10年以内に成長させるというのが、目標だったんですけども、最初の、派遣、2003年の第一次派遣が、11人ということで、ちょっと予定よりかなり小規模縮小ということで始まりまして、現在は、25人を20カ国から派遣しています。それからですね、この非暴力平和隊を作るときに、非暴力平和隊実現可能性の研究というのを行いまして、こんな英語版の原文ですと400ページぐらいで、日本語版の暫定訳が私たちのウェブサイトに載ってますので、ご覧いただければと思いますけれども、約200ページぐらい。で、かつて行われた、世界中で行われた非暴力勧誘のケースのほとんどを全部調べまして、でそれ調べた結果、じゃあ非暴力平和隊はどのようなものを形で作っていったらいいか、派遣の形ですとか、トレーニング体制、人事、あと、財源確保とか、まあ、いろんなところの、いろんな提案というのをされまして、基本的にはその線に沿って、今の非暴力平和隊というのは作られております。で、大変、読んでみると興味深い過去の歴史とかいろいろ書いてありますので、もし時間がありましたら読んでいただければと思います。で、それに沿って、まあ、作っているわけですけれども、なぜ11人から始まったかといいますと、一つはお金の問題ですね。 もし希望の兵隊が2000人規模の派遣ができる体制を整えたならばどのぐらいの金がかかるかということがありまして、この提案書によりますと、約8000万ドル約100億円ですね、100億円弱かかるというふうに言われています。100億円というととてもそういういわゆる平和団体としては手に負える額ではなくて、とてもそんな額集められるのかというふうに思ってしまうわけなんですけれども、それでも世界で使われている軍事費の、1時間分にも満たないお金で金額で1年間平和維持の活動、真の意味での平和維持の活動ができるというふうに言って、なんとかして皆さんからお金を提供していただくように頑張っているわけです。で、提案書によると、世界の軍事費の1時間分にも満たない今のビデオの中では、今の活動費はアメリカの軍事費の2分分よりも少ないと言っているんですけれども、最新僕が持っている最新では2005年版の資料しかないんですけれども、2005年で世界中でどのぐらいの軍事費というのが使われているかといいますと、日本円にして128兆円なんですね。128兆円というとちょっととてつもなくでかい金額数字すぎて、どのぐらいでかいかというのがよくわからないわけなんですけれども、1時間分に計算し直してみますと146億円もの額になってしまうわけです。もうこの今日この会が始まりましてから1時間です。もう1時間半、2時間近く経っているわけですけども、おいだったりで300億円ぐらいもの金額がこの口座が始まってからすでに世界中で軍事費で使われてしまっているわけですね。で、このお金というのは何も生み出さないお金なわけです。皆さんの、手持ちのレジュメの中で、軍事費でこんなことができるという表があると思いますけども、川端さんが作られたトライデントのハンドブックにも、この資料が印刷されていますけども、これは2000年の、金額での資料なんですけども、この四角いマーク全体が1年分の軍事費を示しているわけです。で、この世界ゲーム研究所というところが試算、したところによりますと、3分その、世界で使われている軍事費の3分の1の費用さえあれば、今人類が抱えているほとんどの重大な課題、問題というのは解決できるというふうに伝えているわけですね。例えば飢餓ですとか、人口の安定化、地雷撤去、核兵器の廃棄、難民救済、温暖化防止、等々が、全てがですね、今世界で使われている軍事費の3分の1の費用さえあればできるというふうに言われているわけです。で、よく非軍事、非暴力とか言いますと非現実的というふうに言われるわけなんですけども、しかしこの、お金の面だけ取ってみても、未来永劫1時間あたり146億円、しかもこれは毎年毎年上がっています。このお金を不安に覚えながら、未来永劫払い続けるのが果たして本当にいいのか、それじゃなくて、今、テロとかの原因としても不公平な分配ですとか、貧困、そういったものが挙げられていますけれども、そうしたものに取り組むプロジェクトを始めるのが、この3分の1の費用ですね、始めるのが、真の意味での平和づくりになる、どっちの方が本当の意味での平和維持になるかということを、この数字だけを見ても分かるのではないかと思います。で、このビデオの中では F16 の、一気のお金よりも安いって言ってましたけれども、F16 のお金は分からなかったんですけど、その前の、1個前の F15 ですと、それが100億円なんですね。ただその100億円一気買ったら、それで支出は終わりではなくて、もちろん各社で乗る訓練しないといけないわけですけども、1時間飛ぶだけで、燃料代で200万円かかるわけですね。で、あとですね、最近事故を起こしましたイージス艦。2005年に調べたときにこれ1200億円となっていたんですけども、今回新聞に出ているのを見ますと1400億円ということで、200億円も高くなっているんですけども、このような非常に軍事というのは、ビデオの中にもありましたけども、えらくお金がかかるわけですね。それに比べて、飛行機開発に貸そう、いくら100億円といっても安上がりなわけなんですけども、安いと言ってもやはりお金は集まってこないわけです。で、お金が集まってこなくて、11人の派遣から始まり、今やって25人まで、伸ばすことができたというふうになっております。それから僕が最初に聞こえた TBI への、非難、いろいろ非難があるんですけども、一つはですね、白人による平和帝国主義というのがあるんですね。なぜかというと白人ばっかしなんです、欧米人ばっかしが、いわゆる南側に行って、 救世主的にやってるじゃないかという批判があるんですね。PBI というのは基本的にボランティアで参加することになっています。で平和交渉の仕事ですので、例えば、ちょっと一回視察に来て、あとは現地として任せて帰ってくるというわけにはいかないので、やはり長い期間そこにいて信頼関係というものを作っていかなくてはいけないということで、1年とか2年長い期間そこにいないといけないわけなんですけれども、その間の期間、ボランティアで活動できる人といったら、今まで散々興味をため込んだいわゆる北側社会の人間でしかありえないわけなんですね。ですから結果として PBI というのは欧米人ばっかしの団体になってしまっているんですけれども、で平和隊というのはやはりそういう批判というのをきちんともちろん認識しておりますので、真の意味での国際団体にしようということで、南側の人たちも安心して参加できるようにしたら、するにはどうしたらいいかということで、給料だと。ということで、1人800ドルが本国、その人の来た国に送るお金で、あとプラス、その派遣されたメンバーの現地、スリランカでの生活が別に支給されるというような形でやっています。その給料を出すということがあればゆえに、かなり予算というものもアップしてしまっているわけですね。で今のところ大体半分ぐらいは個人献金でして、そのうち8割はアメリカからです。ひぼりの平和ができるときにかなりアメリカ批判というものがありまして、大体お前らの国が一番悪いことを世界中でしているんじゃないかということで、絶対本部はアメリカに作らない。でアメリカ人の代表は置かない、平和隊の代表にアメリカ人を採用しないというようなことを最初に暗黙の了解というか、議事録にはありませんですけど、散々議論してそういうような暗黙の了解ができたりもしているぐらいですけども、結果としてアメリカ依存型になってしまっているような現状というのはあります。はい、であとですね、このような動きというのは、約20ぐらい団体があると言いましたけど、ヨーロッパではヨーロッパ市民平和活動ネットワークというのができまして、すでにドイツでは政府がお金を出して市民を訓練して紛争地に派遣するという、シビルピースサービスというのが、ドイツにはできています。でイギリスでも、できつつあります。で他のヨーロッパでも、できつつありますので、今後はですね、このような非暴力による紛争解決というものがだんだん主流に回るよりは大きな役割を果たしていけるようになるのではないかというふうに思います。実際にイギリス陸軍なんかは、もし能力があるというふうに認められれば、今軍がやっている平和維持活動の非軍事的な部分は、異常する、各異常することができるというふうに言っていますけども、まあ、軍とそういう活動、平和維持の活動を一緒にするというのは、まあ、どうかという問題点はあるかもしれませんけども、まあ、そんなようなこともイギリス軍なんかは言っております。でちょっとかなり早足で、説明してきたんですけども、今までのところで、質問とか何かございましたら、あるいは聞き逃したとか分かりにくかったとかでもいいですし、ちょっとですね、じゃあスライドをちょっと用意してありますので、ちょっと早くこれもちょっと駆け足で見ていきたいと思います。
これ矢印の場所
です。OK です。これは僕がスリランカで活動したときの、スライドを何枚かしたいと思います。これが、僕が最初に参加、従事した活動ですけども、オブザーバーの活動を説明しませんか。すみません。防衛的活動ともう一つ大きな活動というのが、オブザーバー国際的監視というのがあります。護衛的動向というのはある特定の人の命を守るのが目的ですけども、オブザーバーというのは例えばストライキとかデモとか、集会を行うときに妨害が入る可能性があるというときに、監視役、記録者としてその場にいるわけですね。人権侵害とかそういう妨害というのは世間の目にさらされないことによって助長されるということがありますので、僕たちがそこに行って、でもし、そんな妨害とかが介入が妨害とかがあればすぐそのことは世界中に知り渡りますよということを、僕たちが現場にいることによってその敵対する勢力の人に抑止力としてそこに存在するということがあります。それはあくまでも記録者としてそこにいるだけです。誰かの命を守るとかそういうことではありません。でこれはオブザーバーとして労働組合のデモなんですけども、そのデモの現場であったわけです。それなんかこれは貯水槽なんですけども、上に上がって、どこを持って上がってきたんですね。 僕はそれを聞いたときに最初その自分たちの要求を受け入れなければ、毒を貯水槽に入れるぞって言うのかと思ったら毒を飲んで死ぬぞっていう脅しだそうです。であの生産会では時々割とある別のようなのがあの珍しいことではないそうです。でなぜ貯水槽の例かというと、まあ、貯水槽のようなこのような構造ですので妨害されにくいというので、まあ、貯水槽に残ってはそういうことがあるというふうに言っていました。でこの時、まあ、無事と言いますか切腹をして降りてきました。でこれはですね、スリランカ、今は LTP という、スリランカはシンハラ人が約7割、タミル人が2割、でシンハラ人は仏教徒ほとんど、でタミル人は、シンハラ人は仏教徒、タミル人はヒンドゥー教徒がほとんどなんですけども、あとはムスリム、クリスチャンおりますけども、今はその、タミル人の武装集団 LTP という団体と政府軍との衝突というのが大きな、課題として、報道されておりますけれども、僕が言ったことというのは、それプラス、共産主義革命団体との武力構想というのもあったわけですね。で、そういった団体を弾圧するため、捜査するために政府、警察が、捜索をするわけなんですけれども、その時全くそういう JVP という団体なんですけれども、関係ない村人、学生たちも連れてきては行方不明にしてしまう、なっている。いわゆる大量の失踪事件というのが起きていたわけですね。で、遺族の会、家族の会になれば、真相を究明を求める集会、団体を作ったりしていました。で、そういう団体の人たちも、狙われる、襲われるということで、僕たちに依頼が来ていたんですけども、でその、失踪者の家族の会のした集会での一コマで、これは行方が分からない人たちの写真です。でこれは、住民の、目撃したという政府軍による拷問で、これは家族の会話をしていたし、これは労働組合のストライキですね。僕たちは年間年中その防衛とかオブザーバーしているわけではなくて、もしかしたら何もしてない時間の方が多分多いと思います。でそのような時間を利用して、各地域に行って、治安状況、人権状況の調査などもするという仕事があります。それはその、活動の一環で、これ人権活動しているお坊さんですけども、インタビューに行っているところです。で、これはシスターですね、クリスチャンとも。彼女はですね、看護師さんなんですけども、シンハラ人、タミル人、双方の兵士の看護、配慮をしたということで、結果として両方から狙われてしまったというケースでして、彼女の家族はドイツにおりまして、アムネスティを通して、TBI に彼女に合意をしてくれという依頼が提出でした。この人の弁護士さんなんですけども、大量殺戮の遺体を発見しまして、で裁判所に告発しに行くならば、会員室に従事されたということで、次回裁判所に行くときには、合意をしてほしいということで頼まれました。で、その時、無事、裁判が終わって、事務所に戻って、リラックスしているところですけれども、裁判の最中に、狙っているのがいたら、裁判が終わったらすぐに車に乗って、進路を変えて、絶好中で止まらずに、帰るようにという指示があったということで、僕たちは、護衛の仕方としては、政治的立場を取らない、中立性を保っているという意味を含めて、集会などの場合、集会の外に護衛したりするんですね。で、法廷の場合も、法廷内に入らずに、法廷の外で、護衛をして、たのでそういうことが裁判所側から伝えられたということは全く分からなかったわけですね。裁判も出て、どうぞと走ってきて、何もないという感じで、つまされて、車の事務所に着いてからだと、ちゃんと一つ進んでいけたという状況でした。それは集会の帯だと、入口の方で中の見てみますね。これは、この人は、タミル人の教授。なんですけど、その人が不審な死を遂げて暗殺されたということで、けども政府、警察が不審と捜査をしないということで、真相究明のデモです。これからコロンボ市内に向けてデモを進めていくところです。で、これももう別のルートのデモ参加者ですね。まあ、ここでは警官隊何も武器を持っていないわけですけれども、この反対側、手配側に行きますと、このように、まあ、ガスマスク。つけておりますので、まあ、サリューガスですとか、そういうのを使う予定だったかもしれません。可能性があったかもしれませんけども、その時は無事に、 していました。まあ、参加者によると、TBI がいた方が会は使わなかったんだという人もいますけれども、まあ、本当にそうかどうかというのは確証、証明できるわけではないんですね。で、去年、ザクコロンボ市内の中心地に着いたところですけれども、ちょっと後でまた見やすいのが出てきますけれども、去年あの TBI と書いて、インターナショナルオブザーバーと英語と、あと新原とタミル語で書いた絶景を、こういう護衛とかオブザーバーを通称にはつけて分かるようにしています。ということは、護衛とかするときには、実際の勢力が分かっているときには、相手方にも会いに行って、自分たちはこういう団体で、大体から頼まれて護衛をしています。ということを言って、明確に相手に続けて、より抑止力というものを、働きに伝えるようにしています。ただ、その場にパッと言うだけでも、まあ、外国人がいる、ちょっとまずいかって思わせるだけでもいいんですけれども、より、抑止力を確実に働かせるために相手勢力が分かっているときには相手側に会いに行きます。例えばあのコロンビアの場合、非合法団体で会うことは禁止されていますので、コロンビアの場合はそういうもし相手方がそういう団体であった場合には行きません。 TBI の場合、相手国に会いに入らないと活動ができないので、どんな法であろうとも法律は守る、その法を変えていくのは、現地の人たちであるという方針で、ここにはきちんと従って活動を行っています。デモの集会前では、忙しいですね。すごくこれで買う日々の人たちが政策という説明が安全をやめたということですかね。これはお坊さんたちのデモ方針です、ね。まあ、このような感じでちょっと、デモ隊本体とは距離を取って、同一されないように、これをしたりしているといえばこれで、あと身分証明書です、ね、ID カードをつけています。あとこれは紛争地を投入できる平和行進をしたんですけども、その時に各地に軍事キャンプがありますので、そういうところによっては、まあ、お坊さんが、平和の尊者というのを取っているわけですね。まあ、そういう中でお坊さん一番というか、まあ、権威がありますから、みんな兵士さん兵隊としてこのような形で拝聴するわけです。まあ、紛争地というところの投稿者みたいなのも時々います。この日本人からの参加があって、あと日本からも入力でもできるんですけど、これでも出てきますね。で、あとですね、最初軍隊が護衛をつけないと紛争地域は通ってはならんということだったんですけども、しかし、まあ、自分たちは平和行進なんだから軍隊と一緒にいるのはよろしくないと、押されても構わないということで言ったんですけども、そしたら行進は許可しないということになって、まあ、相談の末、ちょっと距離を置いて、軍隊をつけてくると、まあ、いうことで妥協してやっていました。まあ、その時にも、僕たちはもうすでに護衛を頼まれていましたので、したんですけども、どうしたらいいかと相談されたんですけども、私たちはコメントする立場ではないので、ということで、まあ、一切コメントはしたりはしませんでした。まあ、基本的にあの依存体質は作らないというのがありますので、いうこともあって、例えば、彼らが所属しているものなども一切供与しない、財政的にもちろん提供しない、これは中立性を守るということからもそうなんですけども、あるとき、事務所で相談、護衛の依頼に来て相談して、ちょっとファックスを送りたいものなんだけど、ファックスを使わせてくれないかというようなことを言われたんですけども、その時も相談しまして、いや、それはできないということで断ったり、断って、近くの郵便局からファックスを送ってもらったりとかしました。それからですね、僕たちが物を決めるときには、善一の原則というのがあります。一人でも反対したならば、チームの結成とはならないということで、例えば10人いたら、1人だけ反対していたら、残りの9人がその1人を説得する責任、義務があるということで、説得できなければチームの結成にならないということで、議論が、ね、大変長く続きますので、TPI は会議が長すぎるという批判もあります。これは平和行進中です。3、40人で歩いてたんですけども、まあ、人間しに入れる浴室とかないので、この川で洗濯に水を浴びて感じです。では、街の様子、ちなみにですね、セイロンティーということで、セイロン紅茶で有名ですけども、そういう女性たちの指先とかに見ても、毎日、シャッパー継いでますから、手で積んだのが光景なんですけど、ただ、ゆでた手に積んでみたいかしかったですけども。こうやって買った取った量で今賃金が決まるということで測っているところです。これはヘラヘラという世界7大マスクなんかの一つ、お釈迦様の歯が 水卵管の物質髄、仏の歯の例えば物質髄にはというのがありまして、でその歯がこの中に巻き上げて、年に1回だと乗せとって、脳の背中に乗せられて、あと足の中を入って回るんですね。そのお祭りです。水卵管の仏像ですね。日本の仏像に慣れて慣れてたらしいんでしょう、私にとって。ちょっとカラフルで、あんまりありがたくないような感じに、最初はしたんですけども、慣れれば慣れる、これで、やっぱありがたい感じがしてきます。これは、菩提樹で、お釈迦様が悟りを開いた木ですけども、その下に必ず仏像があります。この仏舎行こうという、お釈迦様の船を祀ってある塔ですね。ここへ分かりやすいと思いますけども、これ、インターナショナルオブザーバーだけが新花を見ると。で、今度は、ドイツ、イギリス、スイス。これが水卵管の地図で、ちょっと、さっき言ってるんですけど、この辺にこの子っていうのがありまして、この辺が東京地域のわけですね。で、特にジャフナっていうのがありまして。で、そうですね、平和行進が行ったのは、でこの辺、この辺に来まして、でバックカードは、アンパラ、この方に仏教、ヒンドゥー教徒、イスラム教徒、聖地が、ここにありまして、そこに向かって歩いていったという感じです。で僕が行った時には、この、バブニアという地域があるんですけど、ここまでしか行けなくて、こちら先、この辺は僕たちは行けない地域だと思います。NTC が完全に検討していて。今は来ているようにはなりますけど、今は厳しいです。では、そういう一覧のプロジェクトの、デッカーズミーティングで、今のイギリス人、彼はカナダ、フランス、アメリカの人、イギリス、この2人が、この2人って見たことないですけど、僕は彼にトレーニングを受けました。あと、そして以上ですね。という感じです。多分分からないところとか疑問に思われたこと多々あると思いますので、この後の時間でもしいろいろ聞いていただければと思います。どうもありがとうございました。
大畑さんありがとうございます。ちゃんとご紹介しないと申し訳ありませんけど、非暴力平和会日本の共同代表の一人です。もう一人が君島さんとおっしゃって、今アメリカに行っておられます。で、現地の方には今、福留さんっていう。
そうです。去年の12月からですね、徳留由美さんという鹿児島の方ですけども、本当は去年5月から、フィリピンのプロジェクトに行ってたんですけど、ちょっと、家庭の事情で一時帰国しまして、また11月から、スリランカの方に行っています。で、行った途端、停戦合意、スリランカ政府と LPT の停戦合意が破棄されまして、まあ、波乱万丈をスタートということになって、行ったら行ったで、デング熱にかかってしまって、で、2週間ぐらい入院して、ということですね、なんか向こうの方だといるだけで大変っていう感じもあります。
でその前で大島みどりさんが女性が頑張って本当に行って非暴力平和隊 の活躍をしておられるということです。でここで10分ほど休憩を取ることにしたいと思います。それで、後ろの方に今の非暴力平和運動とか非科憲法関係の本とかドライデンスクラウシアツーサロンのハンドブックも置いてますので、ぜひお買い求めください。で、一応10分間の休憩に入りたいと思います。